皆さんおはようございます。帰りなさい。今日は主イエスの癒しと題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日読んだマタイによる福音書、この福音書では山上の説教でイエス様が権威ある教えとして神様のことを教えられた後、奇跡の出来事が続いていきます。イエス様が人々に伝えられた福音というのは言葉だけで伝えたものではありませんでした。それはイエス様がなされた技によって、イエス様は言葉と技によって福音をお伝えになりました。今日は神様が私たち人間に対して慈しみと愛を持って接してくださるとき、そこで何が起きているかについて聖書から聞いてまいりたいと思います。先ほど読んだ8章1節で山を降りられるとあるのは、その前の山上の説教からこの場面が続いているということ、そして従ってきた大勢の群衆というのはイエス様が言われた驚くべき教えによってイエス様の人気が非常に高かったということを表しています。また続く2節に、するとという、接続詞言葉がありますけれども、この言葉だけではわからないんですが、ギリシャ語の聖書では、見なさいという言葉も書かれていて、これから起きる出来事を注目して見なさいということを強調しています。そして2節の重い皮膚病を患っている人というのは、その当時一方で取り上げられていた、病によって汚れている人であり、その病自体、当時とても人々から恐れられていた、そういうものでありました。また重い病気というのはこの病気だけに限らずに、病気を負った本人、またその家族が神様に対して罪を犯しているとも考えられていました。この重い不病を患った人は、病気そのものが治らない、不治の病であることから、ユダヤ人の社会から追放されていたのです。そして命が続いていても、周りの人々からはこの者はもう死んだも同然だというふうに見なされていました。なぜならばその病というのは神様の裁きによるものであって、儀式的に汚れたものと見なされていたからです。そしてその病にかかっていない人がその人に近づくことがあったら、病を負った人は自ら汚れていますということを言わなければならない、そういう状況に置かれていました。その様子というのは、ベンハーという有名な映画がありますけれども、その映画の中でベンハーの母と姉妹がこの病気にかかっていて、ベンハーが近づくと汚れているので近づかないでくださいと言っている、そういう場面を見ることができます。それほど当時人々からこの病は恐れられていたのです。ですから誰も近づいていったり、ましてやその人に触れるということは、誰であってもとても想像することができないことでありました。ところがこの時その病人は一体誰からイエス様の噂を聞いていたのかはわからないのですけれども、自分からイエス様へと近づいていって、ひれ伏して主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願い出ました。イエス様に主と呼びかけているのは、私たちが主と呼ぶようにイエス様を救い主というふうに言うのではなく、イエス様の噂を聞き、この人ならば自分の病を必ず治すことができると信じていたことを表しています。そして彼にとって一番大きな関心事が何かというと、 イエス様がこの私の病を治そうと思ってくれるかどうかということでした。今の時代、私たちが病気になったら、それも重い病気になったら、病院へと出かけて行って、医者さんに病気を診てもらって、お金を払って治療してもらうということは誰でもしようと思うでしょう。けれどもその当時、もちろん保険というのはありませんし、治療を専門とするお医者さんに病を診てもらうためにはとても高いお金を払わなければなりませんでした。そして何よりこの皮膚病にかかっている人を見てあげよう、治療しようと思う医者はいなかったのです。それで彼は唯一の望みとしてこの人であればと思って、自らイエス様の前にひれ伏して、最大限の尊敬と敬意を表すことで、どうか自分の病を癒すことに心を向けてもらいたいと願い出たのです。するとイエス様は驚いたことに、手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われたのです。この時イエス様がなされた行いというのは、他で行われていた奇跡と比べてみた時、何もわざわざその病人に触れることなく、ただ一言、清くなれと言うだけで、その病を癒すことができたはずです。しかし、イエス様自らその病人に触れられたというのは、イエス様がその病を癒すという強い意志を持っておられたことを表しています。またこの福音書の2節と3節で、清くするという言葉が3度繰り返されていることは、福音書記者のマタイがこの出来事を特別なこととして見ていたということです。新約ではなく旧約聖書の中に、イスラエルの周辺にあったアラムという国、その国の軍司令官のナーマンが同じようなこの病気にかかりました。そしてその病気を治すためにイスラエルにいた預言者エリアのところへとやってきて、エリシャがこのナーマンという軍司令官の病を癒したという出来事があります。イスラエルの人々にとって、周辺諸国のアラムの人というのは異邦人でした。同じ神様を信じているものではない。ですから主なる神様との関係の外に置かれていた、そういう人間だと考えられていたわけです。けれどもエリシャは主なる神様から命じられて、異邦人であるナーマンの病をヨルダン川に体を沈めることで治ると告げて、ナーマンの病が癒されたという出来事がありました。預言者のエリアはその出来事を通し、預言者の言葉を信じようとしなかったイスラエルの王に主なる神様の信仰を思い起こさせて、異邦人のナーマンであっても神様への信仰を与えるということをしたのです。旧約聖書にあってもそういう出来事が書かれている。しかしその時預言者エリアはナーマンの体に直接触れることはしていません。けれども今日のマタイによる福音書、イエス様はこの病人に直接触れ、そして清くなれと命じられたことで、より力強く直ちに働く神様の力を示されたのです。そういう不思議なことが起きた時、人々の反応はどうであったかと私たちは思いますけれども、マタイは周りの人々の反応のことについては一言も書いていません。おそらくこの出来事というのはイエス様とその病人だけの出来事であったのか、あるいはごく限られた人だけが知る出来事だったのではなかったのでしょうか。そして重い皮膚病が清くなった人にイエス様は続けてこう言われています。誰にも話さないように気をつけなさい、ただ 行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。重い皮膚病にかかった人に近づいて触れたということは、それ自体律法の規定に反することでした。触った人もやはり汚れてしまう。しかしその病が治った時、再び社会生活に戻ることができるのを判断できるのは祭司であると律法に規定されています。そして祭司のところへ行って、モーセが定めた供え物を捧げなさいとも律法に規定されている。その行いを通し、重い皮膚病を患った人であってもその病が癒されたことを祭司が確認し、再び社会へと戻ることができるようになったのです。この病の癒しを通し、イエス様は神様の愛というのは律法に示されている愛を超えるものだということを示されると同時に、その人が再びイスラエルの社会に、いや社会というよりも神の民として選ばれた人々の中に戻ることができるように、律法に従った行いするようにと命じられたのです。この出来事を通し、三条の説教でイエス様が言われているように、律法の規定は廃止するものではなく、それを超えた神様の愛に生き、また律法に示されている規定に従って必要な愛にもまた大切なことだと示されているんです。そしてこの出来事が示していることが何かというと、律法は守るべきか守らないのかという議論などではなく、イエス様がなされた技は、神様が今直接この世界を支配される終わりの時、終末の時がもう来ているということを示す出来事でもありました。さて、この出来事に続いて5節から13節のところでは、百人隊長という人が登場してきます。五節のカファルナウムという町は、イエス様がガリラ地方で伝道なさった時、伝道の中心となったそういう町でした。この町というのは国の境、国境にも近く、主要な交易路に面していましたから、ローマ兵が常時駐屯していたと考えられています。そして百人隊長というのは、本来100人の兵隊を率いて命令をする、中隊の将校のことを指しています。彼は5節でイエス様に近づいて懇願し、主よと呼びかけます。彼の部下、しもべの病、中部がどれほど重い症状であったのかはこの場面では書かれていませんけれども、ローマの兵隊の長が一人のユダヤ人のところへやってきて、しもべの病を癒してもらいたい、治してもらいたいと願い出たことは、その病人の病というのが、とても重いものであった、ひょっとすると命にも関わるような重いものであったということが想像できてまいります。そして彼がイエス様を主よと呼んだのは、単に先生と呼びかける以上の意味を持っていたと考えられています。そしてイエス様こそ、イエス様が神様から病を癒す権威を持っている人だと彼は見なしていました。この隊長からの呼びかけに対し、イエス様は私が行って癒してあげようと答えられます。この言葉はイエス様ご自身がユダヤ人にとっては汚れたものだと考えられていた異邦人の家に行くことをためらわなかったということを表しています。そして7節のイエス様のこの返事というのは、ギリシャ語を見てみると私という言葉が強調されて書かれていますから、イエス様は強いご意志を持ってその病を癒そうとされたことがわかります。すると隊長が再びイエス様に話した言葉を聞いて、イエス様はとても驚かれました。 彼は8節から9節でこう言っています。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私のもとには兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにしますと彼は言いました。まあ、この言葉、隊長の言葉が示しているのは、彼が権威というものがどういうものであるかを正しく理解していたということです。そしてイエス様が持っておられる権威は神様から与えられたものであると理解していたことを表しています。するとイエス様はこの答えに感心なさって、10節から12節で人々に教えられました。10節のはっきり言っておくという言葉は、ギリシャ語ではアーメンというふうに書かれていて、これから話すことはとても大事なことだからよく聞きなさいということを強調しています。そしてここでイエス様が強調なされたことは、この後の12節に取り上げている御国の子と呼ぶイスラエルの民の信仰が遅いこと、そしてより大切なこととして異邦人に与えられた信仰、そして異邦人も御国へ参加することができる可能性があるということです。11節で東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くというのは、イエス様が再臨されこの世界が終末を迎える時のことを指しています。イスラエルの人々は旧約聖書の予言からこのことは自分たちイスラエルの民だけが預かることができると信じていました。けれどもイエス様はイスラエルだけが神様に招かれているわけではなく、神様を信じるすべての人が異邦人も含めて救いが与えられることを明らかになさったのです。役人隊長がイエス様に示した信仰は、この福音書の最後の28章19節でイエス様が弟子たちに、あなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさいと命じられることの先取りとして実現した最初の実りでした。主なる神様だけが私たちを救ってくださるという信仰は、旧約の中にもはっきり示されています。今日読んだ詩編の107編19節から21節をもう一度読むと、苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は御言葉を使わして彼らを癒し、破滅から彼らを救い出された。主に感謝せよ、主は慈しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。イスラエルの人々は旧約のこの詩編の言葉は自分たちだけのものと考えていました。しかしイエス様が私たちのところに来てくださったことで、全ての人が、全てイエス様を信じる人が主に助けを願って救いが与えられるという希望が与えられることになったのです。詩編にはたくさんの詩が記されています。そしてその詩というのは、それぞれの詩人が心から神様に捧げた祈りの言葉でもあります。私たちは皆すでに洗礼をバプテスマを受けているから救われるということだけでなく、洗礼を通し私たちに与えられた信仰によって神様からいただく助けが、救いが確実であり、すでに救われていることに感謝を持って心からの感謝を手術ごとに開いている 礼拝で捧げていきたいと思うのです。イエス様がなされた病の癒しの奇跡が、その当時ある人だけに、その人だけに与えられた恵みであったというのではなく、今を生きている私たち一人一人に大きな希望と確信を与えられているものであることを覚えて、今週も神様からいただいている恵みに感謝して歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。今日の福音の箇所でイエス様は、重い不病にかかった者、また百人隊長のしもべの病をそれぞれ癒されました。直接手を触れ、またあるいは言葉によってイエス様は病の癒しを与えられました。これは2000年の昔に起きた出来事で終わっているのではなく、今も私たちと共にいてくださり、私たちに働いておられる神様の技として、私たちはこのことを希望を持ってまた信じていくことができます。私たちはどうかその神様の大きな恵みを忘れることなく、日々あなたの御言葉に聞きしだかい、そしてあなたを信じ続けていくことができますように、そして関心を持って日々過ごすことができますように、導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。